皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます。今回は CD ゼミナール、プレゼン革命、有利な提案で法人保険契約をひっくり返せという題名で、奥田雅也さんに来ていただきました。奥田さんよろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、誰よりも多く、法人に提案をして、そして、まあ、誰よりも多く法人の契約を取ってきた奥田さんにですね、提案ということにスポットを当ててですね、以前というか今までの、アイブライトの CD はどちらかというとですね、
はい、
提案とか保険料とか解約返礼金をこう凌駕するというか、そんなことは関係なしに選ばれるにはどうしたらいいかということを中心にやってたんですけれど、とは言っても、
はい、
やっぱりあの法人はお金とか数字という部分がありますんで、
そうですね、
はい、あのいかに有利な提案をしていかに社長の心をつかむかということを、法人、提案のスペシャリストである奥田さんにお越しいただき、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはあの簡単に奥田さんの方から、
はい、
自己紹介というか、
はい、
それを簡単にお願いできますか。
はい、かしこまりました。初めはですね、はい、学校を卒業しました。大学を卒業して、
はい、
で当時ありました、新卒の代理店研修生という損保会社に入りました。で、まあ5年で独立できるよとか、
はいはいはい、
あと、まあ、給料青天井だよとか、
はい、あ、じゃあ僕と一緒ですね
っていう文句に惹かれまして、
はい、
大阪で、損保会社の新卒研修生を、はい、2年半やりました。
2年半、
はい、で、まあ、ただ、飯が食えないと言いますか、はい、収入が伸びなくて、
はい、
結局、まあ、頭打ちで悩んでまして、
はいはい、
でその時にたまたまその、まあ、そこ その損保会社が、
はい、
会計事務所の開拓っていうのを結構やってまして、
で、
ま
あ、あれですよね、研修生の時はそれでうまくいった、はい、
そうですね。それで、まあ、あの新卒でながら、まあ、あんまり胸を張った数字なんですけども、まあ、800万900万ぐらいの収入は取れましたんで、
まあ、それはほとんどはその会計事務所、
ね、そうですね、はい、関連でで、取らせていただいて、でちょうどその時にあの、清損相乗りの頃が始まった頃でして、
はいはいはい、
で、まあ、清保の方も徐々にやり始めてた時に、はい、ただ、まあ、先行きこのままでは生きていけないと思った時に、たまたま会計事務所の、保険代理店の部門の方から、
はい、声がかかった、
まあ、声がかかったと。で、まあ、そこどちらかというと損保の方が強かったんで、損保ができる担当者が欲しいということで声をかけていただいて、でそこに勤めまして、
かなり大きな会計事務所、
そうですね、多分、まあ、あのちょっと名前は言えないんですけど、
はいはいはいはい、
多分、まあ、全国でも有数の、クライアント数で約、まあ、2000件以上といえば、まあ、もう限られてくるんで多分分かると思いますけど、あのそこに、入らせていただいて、で当時で、損保5社、生保で、まあ、あのまだ生保は 1代理店1社しか登録できなかった時代で、まあ、子会社がいくつかあって、で結局生保も6社7社ぐらい登録があってっていうところから、そこで生損保の提案を始めさせていただいて、
ということはそこでもう、やられた業務っていうのはほとんどというかほぼ 100% 法人に対する保険ばっかり、
そうですね、あの会計事務所の税務顧問の先に対して、法人の、まあ、事業のリスクと、その、まあ、社長代表の、リスクに関しての、まあ、コンサルティングですね、保険を使ってということで、生損保を合わせて、まあ、法人にほぼさせていただいてて、で、まあ、そこに7年間勤めたんですけども、だいたい年間200件ぐらい新規の提案をさせていただいてて、
新規だけの提案、
新規だけですね、ですから、まあ、年間200件で7年ですから、だいたい1400件ぐらい法人の提案をさせていただいて、
それってすごい数ですよね。
まあ、そうですね、提案
は、はい、提案ですから完全にお客さんが聞いてもらえる提案っていう、
そうなんです、あの会計事務所の仕事って、うん、会計事務所の職員と行きますから、
うん、
保険を扱っている人間もある意味先生なんですよね。
なるほどなるほど。
ですんで一番カルチャーショックだったのが、うん、行くとですね、コーヒーとケーキが準備されてるんですね、うん、あの研修生の時は飛び込みでやってましたんで、お茶すら出ないっていう中 で、
ね、
まあ、向こうはもう、保険の専門家の先生が来てくれると、でお茶とケーキを用意して保険証券も全て用意して、待ち構えておられて、そこで、まあ、保険証券を見ながら、であとその、会計の財務諸表ですとか、あと申告書を見ながら、まあ、提案をさせていただくということを、まあ、7年ずっとやってました。
あれですもんね、普通はその保険を提案するまでに至るのが大変じゃないですか。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
あの私も数々、まあ、トップセールスの方お会いしてきましたけど、
はいはい、
どうですかね、かなり取れてる方でも、
はい、
そのもちろん会うは毎日会ってる、
はい、
お客さんに会うんですけど、はい、毎日提案ができる人ってほぼいないし、
まあそうですね、
1ヶ月に取れる方でもですよ、
はい、
その保険の設計書とかプランを持っていくっていうのは取れる方でも数件できればいい方だよ。
まあそうですね。
そうですよね。
そうです、そうです。ですのでその個人的には、
うん、
提案できる先はあったんで、
うん、
営業力はないんですよ。ですから、法人を開拓するとか、その力は正直ないんですが、ただ、どんな法人に行っても、その、まあ毎日毎日ほぼ新規ですから、まあ、年間200件ってことは大体、まあ、月に直すと、まあ本当に十数件ぐらい新規の提案をしてるってことは、もう週に何件もその提案書企画書を作ってるっていう、そんな状態を7年やってましたんで、まあ、そういう意味ではかなりの、経験を積ませていただきました。
でその後、
そうですね、でそこで、まあ、ちょっといろいろとありまして体調崩したこともあって、
はい、
まあ、退職をしまして、
はい、
で今現在勤めている、まあ、代理店に、
はい、
まあ、拾っていただいて、で、まあ、ここも、まあ、ちょっとまだ勤めている関係上、
はいはいはい、
名前は言えないですけど、大手の、まあ、代理店さんで、まあ、数十社の乗り合いをしていて、で、どちらかというともう組織的に顧客を開拓して見込み客があるので、そこに対して提案をすると、で、まあ、ペースは落ちましたけども、それでもやっぱり年間100件ぐらいの提案をずっと今もしてきてますんで、ですので、まあ、ざっと前の会社で7年、今の会社でもほぼ7年ぐらいで、まあ、2000件以上は、で、会計事務所の時は、まあ、どちらかというと本当に小さな個人事業主、まあ、いわゆるその、歯科医の先生とかのことも含めてから、まあ、大きな企業といっても、まあ、そんなに、上は知れてたんですけど、ただ今の会社であれば、本当に上は、もう誰しも知ってるような東証一部上場の、企業も出入りしてますし、まあ、もう小さい規模でいけば変わらぬ、個人事業のような会社さんも、
うんうん
うん、訪問してますんで、まあ、そういうところに生命保険、損害保険問わず企業の保険ということに関しては
提案をして、2000件以上提案して
きた、してきましたね。
は、
はい、
まず普通の代理店でやってたら無理な件数ですよね。
まあそうですね、そういう意味ではまあ本当に非常に、幸運といいますか、
うん、
まあ、いいところで働かせてもらってるな
と。じゃあもうありとあらゆる、例えば儲かってる企業もあっただろうし、
はい、
当然赤字の企業もある、
はい、
あるだろうし、
はい、
大きさも様々。
そうですね、うん、はい、
じゃあありとあらゆるその法人に対しての提案をやってきたと。
やってきましたね、うん、業種業態規模、
やってない業種とかないですよ。ほぼ
ほぼないですね。まあ風俗店ぐらいですかね。
風俗店はちなみに入れるどうなんですか。
いや、まあ入り口のモラルリスクさえ、
あ、なるほど、
ね、カバーできれば、
うん、
そう思いますけど、まあそうですね、まあ、パッと思いつく業種で提案してないところというと、それこそ風俗店ぐらいですかね。まあ、実際に今のお客さんでキャバレーのお客様ありますから、
うん、
そういう意味ではそうですねぐらいですかね、
うん、なるほど、
はい、
分かりました。
はい、
じゃあその辺の提案ノウハウをですね、
ああ、はい、
詳しく伺っていきたいと思うんですけれど、
はい、
まず最初の質問です、
はい、
奥田さんが今得意とされている 、
はい、
支払い保険料が損金で計上できて、
はい、
出口で課税され
ない
提案プランとは、
はい、
これ一体どんなものなんでしょうか。
そうですね、まあ、生命保険を使うんですけども、
あ、まず
前
提がね、
はい、
まあ、私ちょっと保険を最近売ってないんで、
はい、
正確な知識じゃないかもしれないんですけど、
はい、
今の、
はい、
奥田さんのおっしゃってるのは、
はい、
要するに支払い保険料は損金になりますよと。
そうですね、
で僕の知識だと、
はい、
最高でも半分しかなんないっていう知識しかないんですけど、
はいはいはいはい、
それは、まあ、ある種違うよということですか。違うよというか、
いや、それは正しいんです。
正しい
んです、はい、でただ、まあ、一部商品で、
はい、
まだ全額経費で落とせる商品はあるのはあるんですけども、
はい、
ただやっぱりその全額経費で落とせて、
はい、
解約返利率の高い商品というのは、
はい、
必ずこれ国税が目をつけてますし、まあ、今現状、2011年現在でも、
はい、
癌収身保険という保険が全額経費で落とせるんですが、
はい、
これも正直目をつけられているので、
はいはいは
い、まあ、そういう意味では先々やっぱり税制変更のリスクというのはあるんですね。
あ、
であれば、税制変更のリスクを極力減らした商品で
なるほど
っていくと、今、内田さんおっしゃったように半分支払う権利の半分が経費になる、保険を、
うん、
うまく使いたいと。ただ支払う原料半分の経費だと、はい、半分はまあ資産勘定
という、そうですね、
積立金になってしまって、
はい、計上しますよね、
で積立金になるということは、はい、これ実質その税引き後の利益で支払っていることになるんですよね。
はいはいはい、
そうすると企業にとっては資金繰り的に圧迫をするので、うんうんまあ、それをうまく改善する方法はないかと、はい、
そんな方法あるんですか。
はい、あるんですこれが、
つまり結果的にはほぼ全額、
そうだ、もう全額です、
全額が損金で
落とせます。結果的には全額金になります
のプランが、しかも、はい、いわゆる出口っていうのはこれ解約した時っていう、
そうですね、
はい、それ会社に戻す時は、はい、普通は、はいまあ、私が今まで売ったのは、
はい、
雑収入になりますよと、
そうですね、はい、
で社長その時は退職金の原資にしましょう、
はいはいはい、そうですね、
または、
はい、
社長赤字の時にそれを、はい、ね、充当すれば、
はい、
行ってこいで、
はい、
税金が発生しませんねと、
はい、
だいたい今までの保険営業マンってそういう提案でしたよね。
そうですね、
ですよね、
ですですです、あの今でもそうです。
あ、いや、そうですよね、
あ、そうですです、一般的です。
あの奥田さんが例えば法人の証券見ると、はい、そういうやつがほとんどですよ、
ね、ほとんどです、ほとんどです、はい、
今までありました奥田さんが売ってるようなこの提案プランと同じような全額落とせて、
はい、
出口でも課税されないプランに入ってたよ、はい、この法人っていうのもありました。ほとんどない、
ね、何件かありました。
ありました、
それ、はい、ただそれもやっぱりその最近になってようやくこの方法って結構メジャーになってきましたんで。
なるほど、
最近見かけましたね、はい、まあ、そうですね、最近に何件かは見ましたけど、うん、でもまあほとんど見ないですね、
はい、ほとんど私が売ったように出たように、
はい、
半分損金、
はい、
まあ、せいですよ、
そうです、
まあ、あれありましたね、2分の1とか、
そうです、
3分の1とか、
はい、そうですね、いろいろありますね、
まあ、最高で半分、
はい、
で、出口は課税されると。
そうですね、
だそのね、
はい、
課税をどうしようかっていうところをまた社長に説明してたっていうプランが一般的だと思うんですけど、これはどういうプランなんですか。
まずですね、はい、そのちょっとすみません、その話の前に、
はい、
解約を、まあ、例えば退職金とか、
はいはいはい、
赤字の和法って、
はい、
実はあんまり個人的には好きではないんですね。
なるほど、
はいはい、というのも、うん、退職金っていうのは、
はい、
その保険がピークに来たから退職するんじゃなくて、うん、
なるほど、
実際にその事業としてその、後継に譲り渡す時が退職の時なんで、なかなかタイミングが合わないケースがあるのが一つと、
要するに解約返礼金がこう増えたり減ったりして、
はい、
ピークのとこと社長の退職の時期が合わないんじゃない
ですか。そうなんですよ。で実際にはそれを、じゃあ10年後15年後を目指して退職金の積み立てを始めてもですね、まあよほど好調な企業でない限り、10年15年をずっとそのまま安定的に生きる会社ってそうそうないんですよね。
ないですよね、今の時期ね。
でどちらかというと、まあ、私会計事務所に出ましたんで、
はい、
一旦入ってもらうと毎年メンテナンスをしていかなくてはいけなくて、途中で解約をするという事態に実はよく遭遇してたんですよね。でその時にあの時の提案は良くなかったんじゃないかって、やっぱりそのジレンマがあって、でできればその例えばそういう保険って決算の前に利益が上がっているんで、この利益を消したい、外為に保険に入ろうっていう、多分経営者この思考で働くんですよね。
そうですね。
でそれをじゃあその利益10年15年続くの、でしかも半分損金で半分資金を固定させてしまって、何かの時に資金繰りで、まあ契約者貸付が使えるんですよ、例えば金利がかかるわけですから、そうやって見た時に果たしてこのプランがベストなのかと、まあ悪くはないです、悪くはないんでいいんですけど、まあそれを突き詰めていった時にじゃあどうしたらいいのか、
あの目先のことだけ社長考えちゃいますもんね。
そうなんですよ。
今月、あ、今年500万どうしても消さなきゃなんて、
ね、はい、そうですね、
500万の年払い入ろうかと、
ええ、
じゃあちょうど10年後に、
はい、
社長退職するから、
はい、
じゃあ10年後にピークになるようにと。
そうですね。
じゃあ果たして10年間500万払えるのかっていうことですよね。
そうそうそうです。
払えないケースも多いじゃない。多い
と、はい、であとは例えばその若手経営者で、まあ、私ですとか、私今年39なんですけども、
はいはい、
私とか内田さんのように、
はいはい、
まあ、じゃあ今から利益が出てるんで、
うん、
65歳の退職金の準備今からしましょうって言われてもイメージ分からないじゃないですか。
そうですよね。二十何年後、
二十何年後のまずそもそも企業自体が持つのかっていう話と、貨幣価値考えた時の、その積み立てのリスク考えた時に果たしていいのか、じゃあそしたらもっと短い間に、
うん、
完結をするプランがないのかっていう時に、うん、まあ、私も教えられたんですけど、
はい、
商品としては定増定期保険という保険を使ってしまうと。
このプラン自体はじゃあそんなに10年先とか20年先のプランじゃないんですか。
ないです。
ある程度もう5年、はい、3年とか5年とか
ですか。そうですね、最短です、37ヶ月で終わります。
3年ちょっと。
そうですね、はい、3年1ヶ月で。でこの話をさせていただくと、
はい、
あの要は3年1ヶ月が最短なんで、うん、どの年齢層の経営者にも合うんですよね。
なるほど。
例えば60歳の人でも、30歳の人でも、まあ、最近ですと結構若手でやっぱり20代後半ぐらいの、起業をして独立をしてでビジネスを起こして儲かり始めたとか、まあ、40代でも別に50代でも男性でも女性でも合うっていう。
なるほど。
でそれで3年、1ヶ月37ヶ月をやって終わって、そこでもう一回次もう一度同じことをするのかしないのかを考えればいい話なんで、
そっか、
はい、そういう選択肢が出てくるんですよね。
あ、じゃあ要するに37ヶ月ぐらいなら見える、はい、
そうです、
見えやすいと、
はい、で例えば、年間の保険料仮に1000万だとしても、
はい、
まあ、1000万の利益を消そうという社長だったら、うん、個人資産そこそこお持ちなんですよね、キャッシュを。
なるほどなるほど。
じゃあ例えば今期は1000万払えても来期1000万払えないかもしれない、
うんうん、
じゃあこのプランメリットあるんで手金でお金入れてもいいと。
うん、
自分でお金入れてもいいと。
そういう人もいる。
いらっしゃいます、ですんで、それだったら、まあ、あと、3年ですか、あと2回は個人で払ってもいいと。だから個人のストックを払うときに、あ、法人で利益が出なかったも個人のお金で払えるなと。
あ、
じゃあやろうかと。
それは個人にしてもメリットがある。
あります。
会社にお金を貸すんですか、その場合
は。その場合は、まあ、あの方法いくつかあると思います。まあ、あの会社に貸してもいいでしょうし、
うん、
例えばその、会社から借りてるものは例えば返済すればいいでしょうし、例えば、まあ、あの資本金増やす増資という手もあるでしょうし、企業の規模によっては、まあ、あの小規模基地に死亡債を発行するとか、うん、資金調達はいくらでも方法あると思うんですよ。
なるほど、
はい、
社長の
お金は法人に入れると。
方法はいくつかある
いくつかあります。それは、まあ、あの一番いい方法は、社長なり税理士先生が考えればいい
な。なるほどな。
はい。でまあ、それで、はい、定増定期保険という保険を使って、
はい、
で、まあ、プランの概要的には、
はい、
法人で何回か保険料払って、
はい、
最後に、最後の支払いのところで、
はい、
名義を個人に変えて。
なるほど。
個人に契約を移して、
はい、
で個人で一回保険料払って、
はい、
解約をしてキャッシュを受け取るとという方法なんですね。
へー、はい。定増定期っていうと保証料、保証が上がってくる
のですよね。そうです、はい、タイプです、はい、
なるほど。
でこれを使うと、
はい、何回か払って、
そうですね、
それを個人に名義を変えると。
そうですね、
個人が買い取るってことですか。
買い取ります。でこれ実は、いくつかの保険会社で販売をしてるんですが、
はいはい、
定価約返礼金特則という、
あ、はいはいはい、あ
の保険を募集してる方なら、はい、この名前分かると思うんですけども、
はい、
一定期間の間解約返礼金を抑えますよというタイプのものなんですね、
はい、
で要は一定期間解約返礼金が抑えられているので、
はい、
その時に名義を変えると、はい、名義を変える時の評価はあくまでもその時の解約返礼金額でやりますと。
なるほど。
でこれ実は私が税務署に、あの各地の税務署に電話をして確認をしたんですが、個人から、いや法人から個人に契約の名義を変える時の評価はどうしたらいいですかと、
はい、
税務署に聞くと、
はい、
もう全ての税務署がその時の解約返礼金相当額で評価をしてくださいと。
福田さんなんかそのやっぱり言われたことを必ずその税務署に聞いてみるっていうのはやるんですか。
税務署とあと税理士に確認しますね。で基本的にまあ税理士の場合はやっぱりその税理士先生の個性によるんで、
うん、
いけいけどんどんでやってしまえっていう先生もいらっしゃれば、すごく慎重な先生もいらっしゃるんで、であと最終的にはその、税務通達ですとか、
はい、
税務署の判断を一応裏を取っておくという、
うん、
あまりに際どいプランの場合は
ですね。なるほど。はい、このプランの場合は、
はい、
その定価やる区返礼金と、
はい、
そうするとかなり低い
返礼率
なんですよ、ね、
はい、その時に低い評価の、
うん、
金額で個人がその契約を買い取ると。でそうすると、まずは法人で何回か払った場合、定増定期保険の場合半分が損金で落ちて半分が資産計上になっているので、
はいは
い、いわゆる帳簿価格は支払い保険料の累計の半分上がってるわけですね、はい、
そうですね。
ということは解約返礼率が 50% を下回れば、
はい、
売却をした時に売却損が出るんですね。でそこで損が計上できるということは、
うん、
結果として支払った保険料が 全部経費になっていると。
なるほど。
通常であれば全額損金の場合、解約した時には雑収入が上がってそこで課税をされるんですが、うん、この場合半分損金で、うん、50% 分が帳簿に上がっているの で、
うんうんうん、
で実際には例えば返礼率が 20% とか 25% だったりするわけですよね。
うん、
でその分差額分が、うん、損で計上ができますと。
なるほど。
で法人での課税がまずはありませんと。
なるほど。ちょっと整理させてください、
はい、
例えば1000万の、私が奥田さんの言う、
はい、
支払い保険料が損金で計上できて、はい、出口で課税されないプランと、
はい、
そのプランに入りましたと、
はい、
1000万払いましたと、
はい、
で、その低解約返礼金というのは大体その奥田さんが解約しようと言ってる時は、
はい、
何パーセントぐらいの返礼率なんですか。
そうですね、大体 20% ぐらいですね。
あ、はい、ということは個人は、
はいはい、
20% の価格で払ったお金の 20% の価格で買い取ると。
そうですね。そうです、そうです。 20% でその契約の権利を買い取る。
で法人から見ると、はい、要するに500万の本来は積立金があるもの。
そうですね、
500万ずつか。
はい、そうですね。
3年間、
3年間ですから1500万ですね、
はい、それなのに、はい、20% にしかなってない。
そうですね、まあ、ですから年間の権利1000万で3年払った3000万の 20% だったら600万ですよね、
はい、600万
ですから、帳簿上は1500万の、
はい、
保険積立金が上がっていて、で解約返礼金が600万ですから、はい、差額の900万が解約損で計上できる。
なるほど、なるほど。
こういう形になります。
なるほど、
はい、
そうか、
はい、
で損で計上できる。
そうですね、はい、
でそれででも損金って全部消えるということ。
そうですね。ですので、支払い保険料半分損金になっていて、
はい、
上がっていた、資産計上分が損になって、
は
あ、でしかもそこで、通常であれば解約した時の、益金のことを考えないといけないものが考えなくていいと。
なるほど。
ですので法人は、損で計上している、はい、
その差額はを利用するということ です
ね。そうですね、はい、
保険料の積立金と、買い取ってもらった額の差額は、
そうですね、
これは会社が損したことになるから、
そうです、
損金ということになると。
なります。
そうすると、
はい、
最初の半分の損金と、
はい、
後からの分で、
はい、
全額経費にな
っていますと。結果としてですね。
なるほどな、
はい、
まあ、それは税務署に確認したら問題ないと。
そうですね、その、その行為自体は、はい、その、その経理処理自体は問題ないと。
うーん、
はい、
これちなみに、
はい、
この定増定金って
言
ってましたよね、
はい、
その低く抑えられ、低解約返礼金の定常定期っていうのは、
はいはい、
大体どの会社も出して
ます。いや、今ですね、私が、おすすめする保険会社さんでいうと、
はい、
マスミューチャル生命、
はい、
あとはマニュライフ生命、
はい、
AIG スター生命、
はい、
であとはちょっと、メリットは少し減りますけども、
はい、
アリコジャパンです、
はい、
メットライフアリコですね、
はいはいはい、
メットライフアリコですとか、
はい、
ING 生命、この辺りの商品はまだ、使えるかなと思います。でポイントとしては、
はい、
その低価格返礼金特則で、
はい、
低く抑えられて、
はい、
その返礼特則が終わった時に、
はい、
何パーセントの解約返礼率があるか、この差額が大きければ大きいほどメリットが大きいですね。
なるほど。
ですので例えば今お話ししたような保険会社さんですと、まあ、例えばマスミューチャル生命ですと、
はい、
まあ、3年払ってもらって3年目が 20% で、
はい、
4年目に1回保険料払うと 95% ぐらいまで払うんですよね。
すごいですね、それ。
ですから1回保険料払うだけで 70% ぐらい上がると。
すごいな、それは、
はい、
これあんまり 20% だった解約返礼率が、
はい、
30% じゃあんまり意味ないんですよね。
まあそうですね、
それの差額が大きければ大きいほど。
そうです、そうです。で中には、まあ、保険会社によっては例えば 40% から 95% とか、まあ、50% から 95% とかもあるんで、まあ、その跳ね上がり方の格差が大きければ大きいほどメリットが大きくなると、こういう形になります。
で、個人で買い取るじゃないですか、
はい、
会社から、
はい、
低解約返礼金の分で買い取るじゃないですか、
はい、
そうすると個人で次は払う。
そうですね、個人で払います。でそこで通常、まあ、そういう法人の保険の場合って年払いで年払いますよ
ね。
でただ、まあ、一部保険会社によっては、
はい、
年払い保険料を払って、
はい、
払ってたら、契約応答日を超えたらそのいわゆる次の年度の解約返礼率になるんですが、
はいはいはいはい、
例えば、マスミューチャル生命とかマニュライフ生命とかっていうのは、
はい、
その1年分を払わなくても 要は月払いに変更して1ヶ月分を入れれば、
なるほど、
契約をその段階で定価約返礼金特則期間が終了するので、
なるほど、
1回払うだけで、うん、まあ、95まで上がらなくても93ぐらいまで上がるわけですね。
なるほど。
そうすれば個人は1年分の保険料を負担しなくてもいいんで、
なるほど、
まあ、キャッシュに余裕があれば、うん、1年分負担をしても実質解約したらすぐに返ってくるんで、うんうんうんうん、メリットあるんですけども、うんうん、個人の負担を抑えたいという方は、月払いに変えて1ヶ月入れればいいと。
なるほど。だからさっき37ヶ月って言ったんですね、
はい、そうです。
これ私も36ヶ月でちょうど3年なのに、なんで1ヶ月プラスなのかなと思ったら、
そうです、
それは年払いじゃなくてそこで支払い方法を変える、
変えるってことです。
その個人に移った段階で、はい、買い取った段階で、
はい、まあ、実質はその、例えば36ヶ月ってことは法人で3回払って、で4回目で、1年分払っても、要は、オート秒1日超えた瞬間に返利率上がってるわけですから、もうその瞬間に解約してもいいわけなんで、
なるほどなるほど、
ですので保険期間、保険の年度としては4年間ですけども、実質の年数で見れば、37ヶ月目で現金化ができると。
なるほど。
というところですね。
で当然契約者が変わってるわけだから、はい、解約返礼金その37ヶ月で1ヶ月個人で払うと、
はい、
でそこで保険を基本的に解約すると、
はい、
そうするとお金入ってくるのは個人
です、はい、個人です。
ということは、はい、会社は出口で課税されない、はい、
されてないと。
なるほどな。
であとはちょっと微妙なのは、その個人で解約返礼金を受け取った時の税務の考え方なんですね。
はい、はいはいはい。
で、でここで、うん、まあ、2つの考え方がありまして、
うん、
で私個人としては、はい、それはもう全て経営者に委ねてるんですが、
うん、
1つは、はい、あくまでも、まあ、解約返礼金が返ってきました、
はい、
でそれに対してその解約返礼金を得るために使ったお金というのは、
はい、
買取価格分
と、はいはい、そうですね、法人から買い取った時に払ったお金、
そうですね。でそれとあと、まあ、年払いにしろ月払いにしろ1回分保険料払ってるわけですから、その保険料、
うん、
分、
うん、
で解約返礼金からその、その個人で払ったお金を差し引いたものを一時所得課税として申告をすると、
うんうんうんうん、
ただ実はこれでも、例えば、まあ、返ってきた解約返礼金から、
はい、
まあ、払った分を引きます、
はい、
で一時所得課税なんで50万円の控除をして2分の1課税なんですね、
うんうんうん、
でそこの2分の1の課税なんで、うん、まあ、その時に個人の所得税率によるんですけども、そこで仮に2分の1課税で税金を払ったとしても、うん、法人で、本来払っていたであろう税金額よりもかなり低いという、う
ん、なるほど、
ということで一時所得課税で納税をするという考え方が一つと、
一つ
でもう一つは、はい、一部保険会社によっては、
はい、
払い込んだ保険料以上に解約返礼金が出なければ、
はいは
い
は
い、支払い調書自体が出ないんですよね。いわゆる税務署に保険会社が誰々さんにいくらお金を解約返礼金払いましたよという調書が出ないという保険会社もあるんで、
うん、これでも出ないんですか。個人はでも払ってるの1ヶ月分ですよね。
そうです。でただどこまで行っても、まあ、年齢によっては、年齢と条件によっては、その定価返礼金特則が終わった瞬間に 100% を超えるところもあるんですけども、
はいはいはいはい、
超えなければ、
はい、あそうか、
要は払い込んだ分98とか97であれば損はしてるんで、その契約上、
なるほど、
それに関しては支払い調書が出ないという保険会社もあるんですね。
それは保険会社ごとの考え、
保険会社ごとの その規定が違うんですよ、支払い調書の規定が。
そうか、98っつったって、
はい、
そのトータルで見れば
2% 減ってますから、
そうすると支払い調書が出ない、
はい、出ないと。でこれ実は、まあ、私が今勤めてます会社と、あと前の会社が会計事務所なんで、
はい、
税理士に、インタビューをしまして、
はいはいはい、
こういうプランがありますと、
はい、
でこういうふうなこと効果がありますと、
はい、
これ個人で解約したときにどういうふうに取り扱ったらいいですかって税理士に聞きますと、実は真っ二つに意見が分かれまして、初めに申し上げた、いや一時所得課税で税金を納めるべきなんじゃないかっていう人もいてれば、
うん、
違う考え方として、いやでもその契約の権利自体を個人が全て買い取ったんだから、
うん、
今まで法人で払ってた保険料も結局はその権利として買ってるんで、
うん、
だトータルで見るべきじゃないかと。
なるほど。
であれば税金を納めなくていいんじゃないかっていうことを言う税理士も言ってたんですね、
うん、じゃあこれはもうどっちにでも取れるし、
そうです。で ただ今ちょっとすいません、この時期非常に微妙なのは、あの例のと平成23年の、はい、税制大綱の、はい、税制改正の案の中で、はい、いわゆる逆ハーフタックスを課税するために、うん、要は法人で払ったものを、う
ん、なんですか逆ハーフタックス、
あの養老保険の、はい、あの通常の、福利厚生プランの場合、はい、ハーフタックスプランというのは、はい、契約者が法人 で、はい、で被保険者が役員従業員で、はい、で死亡保険金受取人は、従業員役員の遺族ですと、はいはい、で満期保険金の受取人が法人ですと、はいはい、そうすることによって、はい、死亡保険金部分が福利厚生になっているので、うんうんうん、養老保険の半分を、うんうんうん、支払う保険の半分を経費にしていいよと、
はいはいはい、
まあ、こういうプランですね、一番オーソドックスなプランですよね、はいはい、でこれを、まあ、少し応用したプランで、はい、満期保険金受取人を個人にして、うんうん、死亡保険金受取人を法人にするといういわゆる受け取りを逆にするっていうんで、はいはい、まあ、逆ハーフタックスって
言うんです
けど、
はいはいはい、そういうんですね、
そういうのがありまして、はい、でこの時の課税としては、はい、法人は、まあ、保険料払いましたと、はい、で保険金受け取り人は法人なんで、はいはい、半分は支払い保険料で損金で落としますと、はい、で半分は満期保険金受け取り人が、個人なんでこれ給与だよねと、
なるほど、
として法人から見れば全額損金で落として、
あ、
で個人は、半分の給与で払いますけども、結局それを受け取った時には、全額、まあ、先ほど同じようなプランで、そこの部分の、規定が明確化されてないんで、うん、これ課税されないんじゃないかと、
なるほど、
という逆ハーフタックスプランという、これ実は昔はどこの保険会社でも取り扱ってたプランなんですが、かなり税務上グレーなんで、
なるほど、
今はもう、某、外資系一社しか売ってないんですが、
あ、なるほど、
はい、でそれを、国税としては、課税強化のためにもう、法人で払った保険料に関しては、うんうん、その経費としては見なさないと、要は自治所得課税の、差し引き対象にしないと、
なるほど、
で個人で払った分しかしないよと、それでいくと逆ハーフタックスプランで受け取った時の、解約返礼金に対してはその給与課税されてた分は一時所得の分差し引いていいけども、うんうん、増えた部分に関しては、
うん、
これは一時所得の課税対象にするよと、
うん、
っていうことを案として出したんですよね、
国税局
が、はい、
でそれがまだ決まってはいない、
それが ちょうどその、23年度の、はい、新税制でやる予定だったんですが、はい、例の震災の影響で、はい、その税制関連の法案が通ってないんですよまだ、
なるほどなるほど、
で今現在は中ぶらりなんですよ、
なるほどなるほど、
でもしそれが通った場合には、
はい、
先ほど申し上げた定増定期の場合、
はい、
一案で一時所得課税というのはこれはそもそもとその法案と同じ考え方なんで問題はないんですよね、
うんうんうん、
で2案のところに関しては逆に明確に、規定がされてしまうんで課税の対象になると、でただしそこからは、
はい、
経営者の判断に私は委ねられているんですけども、要は調書がそもそも出ないと、
なるほどね、
でどうされますかと、
なるほど、
はい、
なるほどな、それは保険会社によって違 う、
はい、
うーん、じゃあ少なくともそのグレーな部分っていうのが存在しているということは事実で、
あ、そうですね、でこれただご注意いただきたいのは、
はい、
法人向けの決算対策の保険って基本的に全てグレーなんですよ、
まあ、そうですよね、
はい、で要はですね、その保険を加入する動機が利益を圧縮したいという租税回避なんで、その行為自体がもうアウト
なんですよ、いけないですよ、
はい、ですので例えば税務調査が入った時にいくら、税務通達に乗っ取った保険に入ってたとしても、この保険なんで入ったんですかって聞かれた時に、いや、利益圧縮して税金安くするためですと、それ租税回避ですよねって言って否認されるんですよ、
なるほど、
そういう意味では、保険に加入する動機が利益を圧縮して税金安くしたいって言ってる時点でグレーなんですよ、
あ、なるほど、
そもそもが、
なるほど、
はい、まずそれがそもそもあります、
福利厚生とか、
はい、
経営者のね、
はい、大型保障で
保障のために入ったら、はい、結果的に、
はい、
税金が安くなってしまったということじゃないといけない、
そうです、そうです、なるほど、実際にあれですよ、税務通達の出てるがん、保険とかで否認されてる事例とかもありますから、普通に税務通達の乗っ取って、保険かけてるんですよ、うん、でもそれでも否認をされた事例ってあるんですよ、でそれはやっぱり他の、例えば保険以外にいわゆる脱税行為というか租税回避行為がいくつか見つかって、これもダメこれもダメこれもダメ、どうせこの保険もそうだろっていう感じで否認されてるっていう、
なるほど、
のはあるんですよね、
なるほど、じゃあ絶対に、はい、 がん保険がありますよね。
あります
ね。いわゆる節税プラン。
そうです。はい。
それも時と場合によるんです
ね。そうですね。ですんで、かなあの私は、法人さんに対して、うん、その決算の保険の話をするときというのは、うん、そもそもが、うん、目的が租税回避行為なんで、うん、そもそも指摘されますよと。ただその時に、うん、どう切り抜けるかっていうその大義名分を持っておかないとダメですよと。でその大義名分を、まあ、例えばその、保険代理店さんとか保険の募集人がずっと一緒の人がついてて説明してくるんだったらいいですけど、でも実際に税務調査には立ち会わないん で、 で税理士は、まあその辺のところ、あの、まあ、言葉悪いけど保険のことなんか素人なんで、
なるほど、
まあ、その辺のことはよくわからないと。
なるほど。
でまた
わかんない人多いですか。やっぱり
多いですよ。よくありますよ、税理士が保険の経理処理を間違えてるケースって、
うん、あったかもしれない。
全額経費で落としちゃいけないので全額経費で落としてるとか、
あったかもしれない、はい、じゃあ今回のプランとかも、
はい、
税理士によってはよく説明しないと、
はい、
なんだかわかんないっていう人もいるって
言います。ですので今までの経験で、
はい、
このプランを私、まあ、提案をしてきた中でですね、
はい、
実はこのプランって、まあ、内田さんおっしゃったようにかなりグレーなんですよね。
はいはいはい。
もともとが税金を安くするという租税回避行為なんで、
はいはい、
で全員が全員にこのプランは提案してないんですよ。
あ、
まず私が法人さんにお伺いをして、
うん、
法人さんのヒアリングをして、いや実は利益対策がしたいんだと、
うんうんうん、
でその相手の経営者、まあ、非常に、まあ、僭越ながら、
はい、
相手の経営者の方 の、 その、理解度とかそのいろんなことを見た上でこの人なら大丈夫と思った人にしかこのプランは提案しないんですね、まず。
なるほど。
でこのプランを話をすると2つに分かれまして、経営者がね、1つは、税理士に確認するという人と、
うん、
もう1人はもう1つのパターンは、いや分かったこれいいねと、
うん、
もう即決めると、
うーん、
どっちかなんですよね。
でなるほどね。
税理士に確認するといった場合にはほぼ 100% 税理士はいややめた方がいいんじゃないですかと、危ないですよとって言うんですよね。税理士はリスク取れないんで。
なあ、そりゃそうですよね。
そうするとそこで次経営者は税理士がノーって言うんだったらやめておこうっていう人もいてれば、逆にいや税理士なんて関係ないと、まあ税理士がノーって そこまで危ないプランだと分かったけども、でもメリットあるからやろうという人いてるっていう。ですから今までの経験上、例えばこのプランを10人の経営者に提案をして、実際に契約いただけるっていうのはお一人かお二人ぐらい。
なるほどね。
ですね。
じゃあとにかく安くなりますからこのプランやっちゃいましょうっていう売り方は奥田さんは信じてない。
絶対にしないです。
前提話して。
そうです。
そもそも節税っていうのはまあ、
はい、
ね、
そうです、
いいことではないしと、
はい、
でそういう前提を話した上で、
はい、
理解していただけるんだったらこういうリスクもあるけどどうですかっていうことで判断を委ねるってこと
ですね。はい、
ただ安くなるからこれにしちゃいましょうと、
はい、で、個人でも絶対に課税されなくて丸々、取れますよって売ってる人も実はいらっしゃるんですけど、もう個人的にはそれは、もうある種売り逃げに近いような。
なあ、そうですよね。
じゃあその最後のところでもし指摘された時にその責任どう取るんだっていうと、一保険募集人だと責任取れないんで、だとすればそこはしっかりと説明をすべきだろうと思います。
でもあれかもしれないですね。僕奥田さんの話聞いてると、仮に、
はい、
これが採用されないとしても、
はい、
企業の経営者は、
はい、
やっぱ大きな選択肢の一つ持つわけじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
なんだ税理士も教えてくれないのに奥田さんも教えてくれるんだというその信用のプラスにも
なります。それはなりますね。
なりますよね。
なります。で実際にこのプランを、
うん、
まあ、提案をさせていただく中で、
うん、
いろんな話をするんですよね。例えばその経営者自身がご自身が事業に対して、例えば先の退職の話じゃないですけども、先々どういうふうなことをお考えなのかとか、例えばじゃあ今までにどんな節税方法、どんな方法で節税してたのかとかって話を聞くと、中にはですねものすごくもう本当にもうアウトのような真っ黒な方法で脱税をしている経営者で結構いらっしゃるんですよ。でそこまで突き詰めると、いやそっちに比べたらこっちの方がまだリスク少ないですよねっていうと、あ、なるほどねと。
なるほど、なるほど。
っていう形で、まあ、実際にそれで、本当にね、一発で提案その話を、まあ、一番初めに、利益を圧縮したいというご要望をいただいて行って、
はいはい、
まあ、1時間半2時間ぐらい話をしたんですけども、まあ、そこまで話を引き出しまして、
なるほど、
でそのプランを出した瞬間にすぐに決まりまして、 処方で、で、その時の保険料で1600万ぐらい、
はあ、
一発でいただきましたんで、
当然社長はそのこのプラン、
はい、
あのリスクも分かってると、
分かってる、
承知してる、
そうして、
その上で選択すると、
はい、そうです。
税理士にはその人は紹介、
してないです。その、違法な方法での、利益操作自体が税理士に言ってないですから、
うん、なるほどな、
なんですよね。だから逆に言うと、そこまで腹据えてやっていらっしゃる経営者の方だったらスパッとなるほどなとか、はい、
そうか、まず先手はそもそも保険を使って節税しましょうっていう考えが間違いなんだと、
まあそうですね、
まあ よろしくない
よろしくないですね。で、実際にはですね、いろんなその節税方法ってありますけども、うんうん、一番企業にとっていいのは、うん、納税をして内部留保を置くのが一番いいんですよ本当は、
うん、
本当はね、40%、 例えば、まあ、法人の利益の規模とか言うと違いますけど、業種と違いますけど、大体まあ 40% 税金持って帰ったとして、100の利益に対して40納税をしても60、10に使えるお金が残るんで、
ね、
本当はこれが一番いいんですよね。
うん、
ただ、もし、まあ、もう少し踏み込んで考えていただいたとすれば、
40
国に納めたとしても、もしその企業が経営が苦しくなった時に助けてくれないんですよね、
そうなんですよね、
国は。まあ、今回のような震災とかになれば、まあ、別ですけども、通常であれば赤字になって助けてくれるってないんですよね。まあ、それを考えたときにやっぱりその経営者はその時に苦しくなったら未然に起きて自宅を担保に入れてお金を引っ張ったりとか、それこそ本当に資金繰りにその奔走して会社をなんとか生き延びさせようとするんだったら、その利益をうまく内部留保うまく置いておいて、
そ
うか、うまく置いておいて何かあった時にはそれを使いましょうと。
なるほど。
でこのプランを私話させていただいた時には、それで個人でお金を置いておいてくださいと、何かあったらこのお金を会社につぎ込めばいいじゃないですか。
なるほどなるほど。
で何もな運よく何もなければ、それは個人資産としてゆくゆくそれを、ご自身の、そのリタイアメントリタイア後に自由に使ってもらってもいいじゃないですかと、その選択肢が持てるでしょ。
なるほど。
っていう話をします。
なるほど。今年税金1億円払って来年会社潰れそうでも助けてくれませんからね。
そうですそうです、そうなんですよ。
そしたら、まあ、一つの、ね、
はい、
選択肢の一つとして、はい、こういうプランもありますよと。
そうですね。
でこういうリスクがあって、
はい、
こういう仕組みになってますと。
はい。でちょっと、まあ、少し宣伝っぽくなって恐縮なんですけど、うん、私、まあ、いくつかこういろいろネットで、
うん、
まあ、させていただいた中で、こう今回内田さんとこういうご意見いただいたんですが、はい、その中で一つフローチャートを作ってまして、これ、まあ、無料で、皆さんに配布をしてるんですけども、要はその法人さんの提案をするときにいくつかのこう選択肢があってですね、その企業さんの要望にこう沿った形でこうまあヒアリングをしていって、でまあ最終的にこのプランにたどり着く経営者の方も少ないんですけども、まあそこにこのプランにたどり着く前はもっとノーマルな、もっと普通の提案をさせていただいて、最後の最後の飛び道具としてこれを用意しているというこんな感じですね。
なるほどなるほど。じゃあいきなりこれを進めるってことはないと。
そうですね。
ただこれ知ってるか知ってないかってすごく大きいと思う
と思います。でこのプランを知ってる人は多分それなりにいらっしゃると思うんですよ。ただ、まあ実際に実務として最後のところの、個人の口座にキャッシュが入ってきて、
うん、
で社長からありがとうと、
うん、
ニヤッとされたっていう経験をお持ち その募集人の方が何人いらっしゃるかっていうと、多分それほど多くないんじゃないかなと。
いや僕ね、実際この奥田さんのやり方は最初聞いた時分かんなかったんで、
はい、
何人かに聞いたんですけど、
はい、
みんな知らなかった、
はい、
だですね、結構売れてる人でも、
はいはいはい、まあ、その先ほど申し上げた、マスミューチャルとかマニライフとか、あと、まあ、エアジスターとか、まあ、そういうそのやっぱ各社の商品を取り扱いをしている、代理店さんで、
うん、
なおかつどちらかというと法人に軸足を置いている代理店さんでないと多分ご存じでないプランなのかもしれないですね、はい、
ただあれですよね、僕もこの話をちょっとある代理店にしたら、
はい、
自分は取り扱えないけど、
はい、
話はしたいと、
はい、
である意味、本当に社長が選ぶんだったら、
はい、
その情報提供だけでもいいし、
はい、
またはほら組んだっていいわけじゃないですか、
はい、
知り合いの代理店に全部やってもらって、
まあ、そうですね、
手数料のやり取りはできないけど、
はい、そうですね、
うん、後で何かね、
そうですね、
うん、メリットがあればいいだけで、
はい、
やっぱり問題は社長がどうかと、
そう
ですね、会社がどうかってことですもんね。
そうですそうです。
だから自分で取り扱えないからこんなのダメだっていうんじゃなくて、
はい、
こういうやり方もあるし、
はい、
こういうのをある種狙って出してる保険商品もあるということ、
はい、そうですね、 それをやっぱりご存知かどうかというのはやっぱ大きいでしょうね、と思います。例えばその、保険会社に属していらっしゃるような、
はい、
生命保険の販売の方もいらっしゃるわけなんで、その方ですとその取り扱えない保険会社の情報とはいえ、
そうですよね、
そんなことも知ってる、あんなことも知ってるっていうのは
そうですよね、
やっぱりその一つの、 その、まあね、セールスとしての、まあ質といいますか、まあ、サービスにはなりますよね。はい、
ここで実際、あれですもんね、岡田さんは今までこのプランで、
そうですね、
制約もしてる、
してます。で先ほど申し上げましたように、もう解約をして、もう個人で解約してキャッシュを受け取って、で、最後、まあ、私もあんまり訪問は頻繁に行かないんですけども、
うんうん、
電話した時に、うん、お金入ったよと、
うん、
ありがとうと言われたケースも何回もありますし、
なるほど。
でその後にですね、もう一回やりたいと、
うん、
で追加でやってもらってると
のある、
あります。
ちなみにその人は最後の、
はい、
個人が支払う税金の部分は、
はい、
社長自身はどっちを選択してます
か。
あ、それは分かんない
か。それは分かんないです。聞いてないです。
そっか、
聞いてないですけど、99% 多分、納税はしてないと思います。
はい、それは個人の問題ですもんね。
そうですそうです。
ただ選択肢が2つあることはちゃんと選択
する。そうです、はい、でどちらか選んでくださいと。
なるほど。
で入り口のところで、保険会社さんの、返礼率だけじゃなくて、この会社は長所が出ます、この会社は長所が出ません、
なるほど、
っていうことも説明をして、であとはとはいえこのプランでも、最短37ヶ月、まあ、大体まあ48ヶ月ぐらい、まあ要は4年ちょっとぐらいが多いんですけど、その間資金を寝かすん で各保険会社さんの、まあ、いわゆる格付けですとか健全性安全性も含めてどれ選ばれますかと。
なるほど、
はい、
あとこれあれですよね、その最初に払う年払いの
権
利にもよりますけれど、
はい、
ある程度個人で、
はい、
社長自身が、
はい、
キャッシュ持ってないとダメですよね、結局、
まあ、
契約を買い取るわけですから。
ただそこのところで、
はい、
その買い取り方はいくつかあると思うんですよ、
は
い、例えば、うん、まあ、一つの方法としては、
うん、
すでに会社に社長個人がお金を貸しているケース、
なるほどな、
資金繰り、まあ、中小企業の場合結構資金繰りが死んでる時にお金を貸しているケース
あるじゃない
です
か、
で、まあ、いつでも返したらいいわということで、金利だけ取ってて、実際にそれと、いわゆる社長の、社長の借り貸し付けですよね、
あ
があるケースってあるんですよね、でそれで相殺しましょうという例もあれば、
うん、
まあ、実際に本当にキャッシュで、買ってるケースもあれば、とある法人さんでは一旦それを契約を名義変更してキャッシュを動かさずに、要は、代表個人に貸し付けた形にしておいて、
うん、
で、個人で、
うん、
経営貸しでお金を借りて、
うん、なるほど、
でお金払って、
うん、
で会計利益に返ってきたものでその書いてる価格分を法人に返すと。
そうか
っていうこともされた会社もありました。ですので個人に、まあ、キャッシュがあるに越したことはないですけども、なくてもなんとかはなります。
なるほどな。やっぱ奥田さんがすごいのは、その例えば私が一つ質問すると、選択肢がこれ当然社長もこういう質問するわけですよね。
そうです、
俺ちょっと今キャッシュねえよって。
そうです。
そしたら選択肢がやっぱり3つぐらいすぐ出るじゃないですか、
はい、
それってすごく喜びますよね、社長は。
まあ、これは本当に先ほど申し上げたその数多く提案をさせていただいたところで、まあ、いろんなお叱りもいただき、冷や汗もかきながら提案をしてきた経験で、まあ、大体今聞かれることは過去に聞かれてますんで、まあ、それでまあお答えができるようになってきているというのは、まあ、これはありがたいです
ね。あとなんかこのプランについてよく聞かれることって何かありますか。
そうですね、まあ、やっぱり全体を通じて、
はい、ちなみにもう一個分かりました、はい、例えばその解約返礼金が低いときにその価値で買い取りますよね、
はい、
でそれ税務署で確認したら、
はい、
大体どこの税務署が OK だと、
はい、
それで何か突っ込まれた企業って今までありますか。
その時のですね、
はい、
実際にはその売却をした、
はい、
個人に名義を変えた理由は何なのと、
は
い、ここはやっぱり問われるんですよね。
あ、
要はそのただ単に、名義を変えました、
うん、
で個人で解約するために、
うん、
個人でお金を、取るために解約しました、これは租税回避行為なんで、
はい、
ダメなんで、
はい、
いやそこの、名義を変える名目は何なのと、
はい、
ここに大義名分がないと、
なるほど、
やっぱりまずいんですよね、
うんうんうん、
でそういう意味ではそこのところで例えば、私がお勧めしているのは、
はい、
まあ、一つはその同時にいくつかの保険契約も解約して、いや、
うん、
法人の保険をリストラしたんですと、
うん、あ、
もうあのかけすぎなん で一部は解約をして、でも解約するとそんなものは個人で続けようと思ってっていう形で、その、まあ、他の保険もカモフラージュ的に解約をしてですね、まあ、整理をしましたっていうのも一つでしょうし、うんうん、その時に例えばいや実はちょっと資金繰りがしんどくて、うん、法人の保険料が払えないと、うん、でも保証が必要で、うん、なんで個人に変えましたとか、
なるほど、
まあ、いくつかその理由がいるんで、
それもじゃあ用意してあげると、まあ用意するっていうか、
まあそうですね、選択肢として、はい、でその時に、お話をするのはこのプランを、入っていただくと、まあ、あの必ず保険料の払い込みの時期にですね連絡をしてミーティングをするんですよね。今期どうですか、今期払いますと、で来期そろそろこんな感じで、解約をして、名義を変えないといけないんですけども、事業の契約どうですかっていう話をしているんですね。そうするとこの保険というのは基本的に決算の対策で入るものですから、はい、決算期の前に社長に1時間なり2時間の時間を取ってもらう合法的な理由ができるわけですね。
なるほど。
でそこで話を聞くと、いや実はまださらに利益出てますねと、
なるほど、
じゃあ追加でいきましょうかとっていう入り口のところで、今期どうですか、利益出てますかだけじゃなくて、うん、実際に事業の状況が、この1年通じてどうなって、今後どういう展望でっていう、その事業計画も含めた話をさせていただきながら、じゃあこうしましょう、ああしましょう、こんな方法がありますよっていう打ち合わせができるんで、よりやっぱり経営に近づけるっていう
か、これ一本取っておくことによって毎年会えると。
そうです
ね、堂々と
堂々と、で向こうも社長も自分のところに懐にキャッシュが入ってくる話なんで、真剣ですよね。
あとねなんて言いません
ね、もう忙しいからいいよいいよとは言われないです。よっぽど忙しい社長でも、まあ、あの電話とかメールで済ます人もいてますけども、やっぱりあの、感謝されるんで、逆に、とある企業の社長なんかはもうこの保険入ってもらってたら経営の相談の電話がかかってくるんですよね。いや実はこんなこと考えてるんだけどどうしたらいいか、いや知りませんよって話なんですけど
そうか、
逆にそれだけその、本当に、保険販売という立場を超えて経営のお手伝いをしてるっていう、そんな感覚に近づきますよね。
そうか、でもそれなんか裏腹なもんですね。なんか会社のこう資金繰りのことをやれば社長の心をぐっとつかめるかと思いきや、はい、実はその裏のニーズじゃないですけれど、はい、社長のポケットに最終的に入る、はい、まあ、今回のプランのようなものが意外にこうがっちりつかめるケースもあるってことです
ね。
はい、
ありますね、ありますね。
そもそもじゃあこの保険プランを入る大義名分っていうのはもちろん社長の保証のため。
そうですね、社長に保証が必要だと。
他なんかこれ社長から質問を受けることってないですか。
そうですね、やっぱりその、あとはその、他の、はい、ところでの事例がどうなのかとか、どんな企業が入ってるのかとか、あっていうのはやっぱよく聞かれますね。あでそのこれ多分その日本人の特徴だと思うんですけど、なんかすごくこれ、まあまり聞いたことのないプランで、うん、このプラン自分だけ入って大丈夫なのかと、
なるほど
って聞かれる方が多いんで、いやそんなことないですよと、まあ、私のお客様で、数多く入っていただいてて、うん、でまあ、あのそんなに多くはないんですけども、大体まんべんなくいろんな業種の人に入ってもらってるんで、うんうん、まあ、たまたま近い、その業種の方がいらっしゃれば、いや社長の似たような業種の方で、こんな業種の方でこんな仕事していても入ってもらってますし、うん、でまあ、逆に規模で同じぐらいの規模の社長でこんな方もいらっしゃるんで、こんな風にやってもらってますよと、あでそれを聞くと安心されて、じゃあ俺もやろうかという方もいらっしゃいます。
うん、なるほど。ちなみに、はい、今ほら保険の代理店の規模によって手数料って違いますけど、はい、売った方のメリットとしても手数料もそんなに悪くない。
悪くないですね。
悪くない。
あの要は、低解約返礼金特措がついてるんで、はい、初年度の解約返礼金ゼロなんですね。
そうですね、低いってことですね。
ということは、保険会社から見れば、手数料